繁盛の種。
目標達成コンサルタントの忠石です。
はい、アシスタントのフリーアナウンサー宇波郁代です。今日もよろしくお願いします。忠石さん、
お願いします。
いやいや、6月に入りましたが、なんかね、やっぱりジメジメするんですよね、本州ってね。ちょっと憧れはやっぱり北海道のカラッとした天気なんですけど、全然梅雨ってないんですか、はい、北海道って。
まあ昔はね、なかったっていうか、あまり感じることなかったんですけど、はい、まあ近年何年ぐらいなんでしょうかね。まあそれはわかんないですけども、だいぶなんか梅雨っぽくなってきましたよ、北海道。
あ、そうなんだ。北海道でもやっぱり梅雨って、梅雨っぽく、やっぱり気候の変動みたいな感じですかね。
多分それあるんじゃないですかね。
うん、あ、やっぱりね、変わってきてますよね。なんか、なんていうの、ゲリラ豪雨とかっていうのある？そっちに。
あ、たまに降りますよ。
あ、降りますか？私ほら、
ある。
うん、こっちに、本州にずっといるでしょ？そうするとね、なんか急にこう、ブワーって、これからですよね。いきなり、今から急に雨みたいな、その降り方が尋常じゃないっていう、そういう天気がね、よくここ数年多いなと思ってるんですよ。ねえ。いや、でも、だんだんその梅雨が明けて、これから、ますますこう、アウトドア、忠石さん結構アウトドア好きだっておっしゃってるじゃないですか。
ですね、はい。
ねえ、なんか、あれですか、最近、またやってます？アウトドア。
いや、行きたいですよね。もう行ってくる機会があったら、どんどんと、
うん。うんうん。だって、お花見でも、バーベキューやるって言ってたぐらいだから、やっぱり外が好きなんだなと思ってるんですけど。
まあ、でも、5月に行ったキャンプはね、結構、ある意味いい思い出になりましたね。
え、どんな？
ゴールデンウィーク中に1回だけキャンプ行ったんですよ。
うんうんうん。
で、その時に、まあ、強風だったんですよね。テント立てようと思ったら。
うん。
で、無理しゃり立てようと思ったら、突風が吹いて、僕の大事にしてるテントのね、骨組みが折れたっていう事件。
すごい強風ですね、それ。めっちゃブワーってきた、いきなり。
ブワーってきたんですよ。
うんうんうんうんうん。
で、折れちゃって。
折れちゃって。できなくなった。
で、メインのね、骨組みだったから、まあ、結局立てることが、まあ、立てることできなくて。
うん。
でももう一個テントを僕持ってるんですよ。バーベキューやる専用の。
あー、ちっちゃめ？大きめ？
まあそれも4、5人ぐらいは優位に入れるぐらいなスペースなんですけど、
うんうんうん、
ただペラペラなんですよ、材質がね。
あ、はいはい、薄いんだ。うん。
薄いし、何回も焼肉専用で使ってるからもう匂いがついちゃってるんですよ。
中入ると臭いんだ。肉臭い。
臭いんですよ。
いや、でも、お腹空きそうな感じですけどね。白米でいるだけでいいみたいな。そうじゃないか。
そうじゃない、そうじゃない。うん、ちゃんと食べないとね。あれなんです
けど。あ、そっかそっかそっか。
そのメインのところで寝るはずが、その寝るためのメインのテントがダメになっちゃったから、うん、まあそこで寝なきゃいけなくなっちゃったわけですよ。
うん、
でも、その泊まった日の次の日の予想最低気温が、1度だったんですよ。1度。
4！ え、まだ5月で1度とかあるんですね、北海道って。
あります、はい。
うんうん、寒い。
まあ、まあ、1度かと。まあ、防寒着ちゃんとね。
うん、そうなん
だ。防寒着ちゃんと持っていけば、防寒着着て、まあ、寝袋入ればね。
うん。
まあ、しのげるだろうと思って。
すごい、強い。さすが。
まあ、寝ました。
寝たんだ。
寝ました。
うん。うん、
まあ、次の日はもうね、クソ寒かったですよ。凍えちゃいそうなぐらい。しかも、その時に、こう、もう防寒着着っぱなしで寝袋入ったんでね。
うん。
まあ当然、その前に夜に、当然バーベキューやるじゃないですか。肉焼くじゃないですか。
うん。
でも寒いから防寒着脱げないじゃないですか。
うん。
で、そのまま寝るじゃないですか。
そして寝袋の中で密閉状態。
密閉状態。
匂いがするってこと？
もう、洗わないとダメでしたね。
ちょっと待って、ちょっと待って、テントの中で肉を焼くんですか、もしかして。
だって、それ用のテントだと。
ああ、そうか。そういうテントをお持ちなんですね。寝る用のがダメになっちゃったから、バーベキュー専用のテントの中で仕方なくそこで寝たと。そしたら、
そういうことです。
夢の中も焼肉？
匂いがつきまくったっ、ね。
そうですよね。
しかもやっぱペラペラだから。
うんうん、うん。
材質
が。そっか。寒いんだ。
もう、すごい寒かったっていうね。そういう体験をしたわけなんですけども。
うんうん。
まあ、そうまでしてでも僕はアウトドアが好きだ。
うん。
話ですよ。
そうなんですね。なんか夢もお持ちなようですね。キャンプに関して。
僕ね、キャンピングカーが欲しいんですよ。
すごい。
キャンピングカー。
キャンピングカーを持って。
これ僕夢リストっていうのがあってですね。
うん。
まあ何回も何回もこう書き足してってるようなものなんですけど、
うん、
キャンピングカーに乗って全国をプラプラするって書いてあるんですよ。
ほう。
まだそれは達成できてないんですけど。
まだね、夢の途中なんだ。
そう。
うん。
でもですね、ようやくですね、もうこれやっぱ目標にしないといけないなと。なんかね、こうなったらいいなって言ってるだけじゃね、でもならないなと。いうことで、たまたまその、僕がご縁した人で、そのビジョンボードをね、作る方がいたわけですよ。
なるほど。うん、
その人と縁があって、
うんうんうん、
まあ、ついこの間ね、その人とのセッションを受けてたんですけど。
あ、そうですか。ビジョンボードね。うん。うん、
そう。で、その、キャンピングカーに乗ることが、まあ乗ってね、全国プラプラすることが僕にとってどういうね、その感情が湧くかっていうことですね。セッションしてくださったの。
うん、そしたら。
出てきたのがね、優越感っていうね、キーワードです。優越感。
おうほうほうほう。
別にキャンピングカー乗りたいのはあるんだけど、乗った先にどうありたいかっていうね。
うんうんうん。
そこが僕の中では優越感だったんですよ。
なるほど。
で、僕も欲しいキャンピングカーは、名前が何だっけな。
うん。日本製？
いや、違います。
外国の？
アドリナっていう車種なんですけどね。
へえ、初めて聞きました。
もうね、こう写真でしか僕見たことないんですけど。
うんうん。
本当にね、ゴージャスなリビングみたいになってるわけですよ。
そう、もう本当そこで生活できちゃうような感じなんですね。
ぐらいな感じですよ。しかもでかいし。
うんうん、あ、でかい
し。これ欲しいと思ってね。
うん。
それを一生懸命いくらするんだってこう調べて。
どのぐらい聞いてもよろしいですか？
中古だと1000万しないぐらいでしたね。
中古で1000万なんだ。なるほど。
でも家買うこと考えたら、
うんうんうん、
全然じゃないですか。
うんうん。あれって別に居住地っていうか、その住民票とか出さなくていいんですかね？
出さなくていい。
そしたらそれ持って全国行脚すればいいんだ。
そうですよ。で、僕の仕事の性質上、一応、こう、ネットが繋がる環境であれば、
うん、
お客様とのやり取りはできるんでね。
なるほど。
ね、そういう場所だったら、どこでもいいわけです。
うんうんうんうん。
と思ったら、
うん、
いや、キャンピングカーだなと思って、
うん、
で、いつ買うっていうね。
そこまで行った。
行ったんですよ、うん。
そしたら、出てきた答えは？
出てきた答え？
うん。
稼ぐぞって
。ええー、なんでその、ちょっと待って待って待って待って。達成コンサルタントの忠石さん。大切なのは期限を決めることじゃないんですか？
あ、そう、期限ね。そう、期限。いや、あそこの言うなんですか。あ、そう、ね、期限はもうね、2024年の7月。
2年後だ。
そう、2年後。
うん。
って決めたら、もうね、そっからばーっとね、じゃあ、今何をやるのかっていうことまで結構、落とし込めたんですよ。
お、すごいじゃん。
だからね、今までなんか、あったらいいなとか、考えてるだけじゃやっぱダメで。
ダメで。
やっぱそこにやっぱ期限を入れるっていうのが、まあ仮決めでもいいんですよ。
うん。
うん。
仮でもいいの？うん。
仮でもいいんですよ。じゃあ2年後に乗るためにはどうしたらいいかっていうのがね、まあ結構こう、逆算できる。
あ、やっぱ、そうですか。じゃあ、でも今回気づきとしては、どこになります？そのやってもらって。
期限を決めるってことじゃないかな、うん、と思うんですよ。だ例えばその、ね、いつかハワイ行きたいなって言っても、じゃあいつ行くのって、いや、まあ行けたらいいなって言ってるだけじゃ、やっぱいつまでも叶わないわけであって、
確かに、うん、
そこに期日を入れたら仮ね、仮の期日を入れたときに現実になったときに、じゃあどういう準備が必要とか、例えば貯金をいくらにするとかさ。
そうだね。そ
ういう思考が働くという、ね。
うんうんうんうん、でも一つ、あれでしたね。漠然とした夢でしたけれども、セッションによって、そのキャンピングカーを持ったその先に得たい感情っていう、そこから、で、いつまでに、じゃあそこから逆算して、この時までにいくら貯めるとか、じゃあその貯めるためには何をやっていくかっていう具体的な行動みたいなのが落とし込めたって。素晴らしい2年後、待ってますね、忠石さん。
あれ、静岡？
うん、静岡も聞いてください。
あ、行くんですね。
いや、だってキャンピングカー持ってる
んです。僕はね、日本海側を経由しようと思ってたから、多分静岡入ってないと思う。
で、そしてぐるっと一周するんですよ。山口の方まで行ってぐるっと。
あ、なるほど。あ、ぐるっとね。まあ、富士山は見ないといけないですからね。
そうそう、富士山はぜひ生富士山をね、近くでご覧になっていただきたいと思いますね。はい、ご案内しますのでね。
キャンピングカーで富士山って何合目ぐらいまで登れるんですか？
5合目までは普通に行けると思います。その後は自分の足で登っていかないといけないですよ。
ね。ほら。朝日を拝みたいってもありますよね。
うん、ご来光。そうそうそう。ぜひぜひ。ね。静岡にもいらしてください。いやー、楽しみ、夢が広がります。ね、すごくそんな大事なことに気づかれたっていうお話。キャンピングカーを持って何をしたいのか、どんな感情を得たいのかっていうことを導き出してもらって、その夢に一歩一歩近づいていく田大さんでした。
はい。
はい。
そんな感じでした。
そんな感じでした。いいですか？
はい。
今日もありがとうございました。また来週も楽しいお話お待ちしています。
はい。ありがとうございました。また次回まで。はい。どうも。